バガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニSikkha Padam Samadhiyami
Panati Pata Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Adinna Dana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Adinnadana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Kame Smicchachara Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Kame Smicchachara VeramaniSikkha Padam Samadhiyami
Musavada Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Musavada Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Surame Laya Machapamadatana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Surame Laya Machapamadatana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、ありがとうございました。はい、そしたらね、今日はいろいろとね、お話ししていきたいと思います。まあ、何回も来てらっしゃる人もいらっしゃるようだし、初めての方もいらっしゃるので、まあ、どちらにでもね、お分かりやすいように、していきたいなと思います。はい。ですね、ちょっとね、先に、告知とかね、なんかいろいろしてから入っていきたいなと思います。今ね、さっき平野さんから、紹介していただいたんだけど、このね、名古屋の座禅会というのは年に6回やっていて、そのうち4回がね、この、マイソルさんをで、させていただいて、で、あと2回を、私の友人のお寺で、やってるんですよ、ね、でそのお寺の方は1泊とか2泊する、したりしてますけども、今年ね春に、その予定だったんだけど、ね、ちょっといつもやってるお寺がちょっと都合悪いので別のお寺に、やって、まあ、それも両方とも私の友人たちのお寺 で5月の、9日とね、土曜日と10日の日曜日にそれぞれ2カ所のお寺でやりますね。お寺、両方、一つ最初、土曜日が、ね、浄土真宗ですね、日曜日が浄土宗、ね、のお寺で、まあ、当然阿弥陀様がね、ご本尊様としていらっしゃって、非常に、まあ、お寺で、瞑想するのが、ね、非常に気持ちがいいので、ね、ぜひぜひ。詳しい案内はね、ま、今ちょっと検討中なので、場所も全部決まってるんだけど、詳しいことは今、やってるので、決まったらまた私のホームページの方へ載せますので、ね、ぜひおいでください。でその後、マイソルさんでは多分7月と9月にやるかと思いますので、ね、はい。まあ、だから名古屋はお寺とヨガスタジオっていうね、ちょっと変わった組み合わせなんですけどね、まあ、どちらも素晴らしい環境になって、はい、ただね、その代わりに、ね、今年、それプラス今年はね、ちょっと名古屋とも縁があって、今ね、堺にね、中日文化センターってありますよね、カルチャーセンターですけどね、そこにずっと今、半年間、ね、1月から6月までやっていて、途中から受講できるのかどうか分かんないんだけど、もし興味があったら、もしかしたらできるとしたら、あと4月、5月、6月って、ね、3回あります。で多分この間カルチャーセンターの人にもやれたんだけど、続けてくれっていうので、多分秋ぐらいに、ね、ちょっと休んでから始めますので、ね、それはまあ主に、話が主で、ちょっと瞑想までやってる時間はほとんどないのでね、まあ、瞑想、まあ、そこで話を聞いてここで、メッセージね、っていうような感じでお願いしたいと思います。はい、それプラスね、もうパンフレットをお配りしたと思う、してますけれども、4月のね、18日、土曜日ですね、今から3週間後かな、ね、に、名古屋の国際センターホールっていうね、ところで、マインドフルネスの講演会がある。でこれね、今ちょっとさっき加藤さんにマインドフルネスって名古屋でブームを感じるのって言ったら感じないって言うんだけど感じないですかね。マインドフルネスってごめんなさい、マインドフルネスって一度も聞いたことがない人、ちょっと手を挙げてもらえますか。それさすがにいないでしょう。はい、聞いたことない。聞いたことがない。あ、そうですか。はい。はい。まあ、私のね、瞑想が来てる人だったら、もう散々話してきてるので、そうはないんでしょうけども、今ね、このマインドフルネスっていう言葉が、非常に面白い使い方をされて、この日本
て流通してし始めてるってね感じで、この言葉の流通の仕方そのものがまた非常に面白いんだけど、いろんな文脈で流通してるんだけど、一つは臨床心理学の流れですね、セラピーの流れですね。でマインドフルネスに基づいたセラピーっていうのがあって、でそれを、臨床心理士の人とか精神科医の人がされていて、で、その中心になっているのはこのカイヤさんっていうね精神科医の人 でその人が、東京の赤坂でクリニックやってて、そこに付属の形で、東京マインドフルネスセンターっていうのがあって、でそこは今で、ね、日本で唯一か、もしかしたら他にあるかもしれないけども、マインドフルネスによるセラピーを実際に受けられるところですね。実際にっていうのは要するにきちんと、臨床心理士と精神科医の人の診断を受けて、治療の一環の中でマインドフルネスをするっていう、ね、だから非常に安心なんですよ。で特にちょっと心が不安定な、ね、ちょっと生活にも支障があるぐらい心が不安定だと、ちょっといきなり、私らのようなお寺というか瞑想センターにいきなり来るとちょっと危ないかなというところが、危ないというか入りきれないかなというところがあるので、そういう人はやっぱり最初に精神科医と臨床心理士の人とちょっとお話をしてね、指導を受けながらその文脈でマインドフルネスをやるのが一番安全なんではないかなってね。でもじゃあそれどこでできるのっていう話があって、それがちょっとなかなかねなかったんだけど、このカヤ先生あたりが作られてね、今もうテレビとか雑誌とかで取り上げられたので、もうなんか電話がひっきりなしにかかってきて、もう押しかけちゃっているような感じで、だから誰もが望んでいるものですね。だから、今うつで悩んでる人とか多いですけども、なるべく薬を使わないで、治したいっていう思ってる人はたくさんいるわけで、でもそれを、ね、精神科医とかのガイドなしにやるのはちょっとあまり危険があるので、それを指導を受けながら、ね、やっていくっていうね、そんな感じの流れが一つですね。はい。で、それの、代表的な、それが、そのカイヤ先生のが代表的な流れなんだけども、その人たちが、講演会をね、やるって形で。ですから、この講演会に出ていただいたら、大体のことが全部わかるかなと思います。こういうことになってるのねってね。臨床心理士の人の解説もあるし、それから、精神科医の人ね、精神科医で、やってる人と。で、そして最後は私が話しますけどね。はい。だからちょっとね、それぞれ臨床心理士とか精神科医と、私みたいな、お子さんやってる人間とちょっとアプローチが違うに決まってるじゃないですかね。私は別に臨床心理学とか精神医学を勉強したわけではないので、ずっと仏教の文脈の中でやってきた人間なので、だからちょっとそれぞれの立場、微妙にかかなりか違う立場から、でもマインドフルネスっていう一つの、ね、話題について話をしますので、この回に出ていただいたら全部ね、分かるかなと思います。ポッドキャストの人用に言っておきますと、ね、4月の18日土曜日、午後2時から、名古屋の国際センターホール別棟の1階、これは入場は無料です。どっかの製薬会社のがスポンサーになってますのでね、ちゃんと言いましょう、持ち出せ役さんと、ね、なってますので、入場無料ですのでぜひぜひおいてください。2時からだから30分前ぐらいに来ていただいたら、まず絶対前になることはないと思うので、ね、もうそしたらこの日本でのマインドフルネスセラピーの、一応最先端というかの雰囲気だけでもね、分かるかなと思います。で、マインドフルネスって言いながらちょっとそれぞれの立場が違うっていうね、 まあ、この私の前に話される藤井秀夫さんというね、精神科医の人ね、まあ、私ともフェイスブックでの友達なんだけど、この人はすごいですよね。これ3秒でポジティブになるってね。でこれ心の取説、取説は取扱説明書ってことですね、心の取扱説明書でマインドフルネス入門と、だからまあ1,2,3と一気にポジティブになるっていう、ね、まあそういうね、スタンスの人で、まあ、私は3秒でポジティブになることは保証はしないんだけどもしないどころか、まあこの惨めな私を見ようよねって立場だからね、まあ、惨めな私を徹底的に見て、でそれを乗り越えていこうって、ね、だからちょっとしばらくは惨めかもしれないけども、でも徹底的に惨めな私と本当に乗り越える方法ね。だから、まあ、それぞれ3秒でポジティブになりたい人とか、でも本当に惨めな私を根本的に変えたいんだってね、いういろんな人がいると思いますのでね、みんないらしたらいいかなと思います。はい、でその後ね、5月の10日に、今森田さんからの話がありましたけども、ね、大きなヨガフェスが名古屋でやりますね。もう皆さん、お手元のようにね、これポジティブ、ポッドキャスト聞いてる人もね、名古屋の5月10日のヨガフェスで、出てくると思いますのでね、見てください、ね、森田さんからも言われたけども、日本はね、ヨガクラスもやってるんですよ。今日もちょうど午後、土曜の午後からやってますけどもね、一方の方でね、東玲子さんという、先生がやってますね。で、東さんももちろん瞑想する人なので、だからヨガのねの中で、アーサナやって、まあ、特にプラナヤマですね。プラナヤマをからどうやって瞑想に入っていく、あるいは、まあ、呼吸、まあ、後でここでやります、呼吸瞑想をするんだけど、呼吸瞑想をする前にね、プラナヤマをやると非常に入りやすいっていうね、いう面もあるので、ぜひね、やられたらいいかなと思います。ね、東さんがやってきて私と一緒にやりますので、ね、特にまあ、ここね、森田さんとかいらっしゃるので、まあ、それとは、瞑想のね、もう力入れてますけど、普通のヨガスタジオだとね、なかなか瞑想まで手が届かないかなと思いますので、普段ねアサナのみやってる人はちょっとプラナヤマと、そして瞑想ね、どうつながっていくのかね、やっていき、ちょっと見ていただきたいなと思いますね。まあ、アシュタンガ、ね、ヨガで、アシュタンガというのは8つのね、ものですけども、8つのうちの後半の4つがね、これ完全に瞑想になってますので、アーサナとプラナヤマがね、3番目というものになってて、ね、その後が、瞑想ですので、ヨガの文脈の中でも瞑想っていうのはもうあるのは当たり前で、ね、ただ今までちょっとそこまでなかなか手が回らなかったっていう面があるので、もう大体アーサナとプラナヤマやった方はもうそろそろ瞑想に進む準備ができてるんじゃないかなと、ね、思いますので、ね、はい、ぜひやってみてください。はい、はい、そのぐらいですね。ね、はい、それではね、今日もね、またいろいろお話をさせていただきますけれども、どうかな。まあ、ね、まさに、また今日初めての人から、ずっと来てらっしゃる人までね、いらっしゃるので、なんとか、それ全員がわかるように、してお話ししたいと思います。ですね、 前回ねここに来たのが1月の終わりだったんです。1月の31日かな。で、私いつもね名古屋と京都は組んでやるんだけども、まあ大体土曜日が名古屋で日曜日が、京都って感じでね。でまあ、今回はねちょっと京都の方はもう5日間の接心っていう、泊まりがけのね宿泊のをこの間やったので、今回はちょっともう今日で鎌倉に戻って、明日は鎌倉で座禅会やるんだけど、まあ、前回はね、ここで名古屋やって、2月の1日にね京都の座禅会やって、で2月の1日っていうのは多分皆さん覚えてると思うんだけど、2月の1日の朝にね、ちょっと非常にきついニュースが飛び込んできたのを覚えてると思うんですけども、まあ、私もそれまだその日は名古屋のホテル泊まってて、駅前の、ビジネスホテル泊まってて、でそれで朝そのニュースを聞いてちょっと参っちゃったんだけど、でそれでその、2月の1日の午後にね、そのまま京都で、まあ、話さざるを得ないので、お話をしたっていう、ね、そういう経緯なので、ちょっと前回のことはねちょっと強烈に残ってるんですけど、まあ もちろん後藤さんのことですよ。きついニュースでもね、後藤さんがまあああいうことになってしまったっていうのが届いたのが日曜日の朝だったんですけどね。はい、でそういうことを受けながら、どうしてこういうことになるわけって、ね、皆さんも不思議だと思うんですよね。まあ、これについてはね、私ここ2ヶ月ずっとお話をしてきたので、まあ、私の、ポッドキャストを聞いている人ならね、お分かりかなと思いますけども、それもね含めながら、今日はね怒りを抱きしめるっていうね、ことをねちょっとお話ししていきたいなと思います。というよりか、ちょっとまたひねっていて、怒りを抱きしめるっていうことは今多くの瞑想の先生が言われるんですよね。それで怒りを、抱きしめる、っていうことがやっぱり瞑想の中でも大事だし、生きていく上でも大事だよねってね、っていう思っている人が結構多いかと思うんですけど、まあそれは本当に多いに結構なんだけど、でも残念ながら怒りを抱きしめても何にも変わらないっていうね、っていうあたりなのね。でこれはもう何て言うかな、まあ私のね話は大体お分かりのように、一応なんていうかな、瞑想でこういうことが言われているよ、こうなったらこうなるよって話じゃなくて、こうなったらこうなるはずなんだけどもこうならないのはどうしてっていう、そういうね、そういうちょっと話なんですよ。でどういうことかというと、例えば、怒りを抱きしめたら怒りが慈悲に変わるっていうのが今一応言われてることなのね。大丈夫かな、こうなったら、ね、だけど怒りを抱きしめたら慈悲に変わるはずなのに変わらないっていうねどうして変わらないの、じゃあどうしたらいいのっていう、そういう話です。だから怒りを抱きしめたら慈悲に変わるっていうところにいろんなものが入るわけね。呼吸を観察したら、心が平安になる、ね、っていうのが普通言われてるわけ、ね、だけども呼吸をいくら観察しても心が平安にならないっていうね、とかこれはもういくらでも あるんだけど、まあまあ、そういう、そういうなるはずだっていうね、 のはいくらでもあるんです。例えば今っていうね、今ここっていうのがあるじゃないですか、ね、で意識を今に留めていくと不安やイライラは消えていきますっていうのは、多分こういうマインドフルネスの方に書いてある、ね、だけど問題は意識を今に留めていてもどうしても不安やイライラが消えませんってねとか、あるいは いろんな例えばここでは、吸い込んだ空気をお腹の底まで入れてゆっくり鼻から吐き出していく、腹式呼吸をすることで不安は取り除かれリラックスできますとか、あるいは、自分の心がざわついた時不安、緊張、焦り、悲しみなどの感情に襲われた時呼吸に意識を向けてみてください。呼吸をしっかり見つめられればいつでも今ここにいる自分に立ち戻ることができます。マイナス思考を払拭し心に平安をもたらす、平穏をもたらすことができます。それはまるで自分の内側に静かな部屋を作り出すものです。とか、まあそういういろいろなことが、まあ一応言われているわけなんですよ。でそうなんだけども、なかなかそうはいかない、ね、でまあ今日はね、そのまあいろいろ言われてるんだけども、その代表的な例ですね、心を、の中で怒りっていうものがあるんだけど、あるんだけどというか、あるっていうよね、でそれを抱きしめれば、怒りが慈悲に変わる、というこ慈悲に変わるはずだ、慈悲に変わると言われてとかねいろいろあるんですよ、ね、なんだけど結局我々の悩みっていうのは、怒りをいくら抱きしめても慈悲に変わらない、平安にならないっていう、っていうところなんですよ。じゃあそれはどうしてなのっていうことが、まあ、今日のテーマなんだけど、ね、ただそれはいきなり言ってもしょうがことなので、まあ、どうしてその、怒りを抱きしめることが大事なのか、ね、そして怒りを抱きしめることが大事なはずなのに、いくら怒りを抱きしめても何にも起こらないのはどうしてなのか、でそしたら、じゃあどうしたらいいのか、ね、そういうあたりをね、今日はちゃんと、整理してお話できたらいいかなと思います、ね、これはね、なんていうかな、この怒りを抱きしめたら、慈悲に変わって我々は怒りから解放されるね、この文章のところにどんなものでも入れても構わないです、ね、今ちょっとちらっといろいろ読んでみたけど、ね、で皆さんが仏教とかあるいはヨガとか、瞑想とかスピリチュアルなこととかいろいろ読んで、もう大体みんなこんなこういうことじゃないですか。何々すればこうなるはずだ、ね、こうなると言われている、あるテキストによるとこうなると言われている、ね、ある先生はこうなると教えてくれた、だけども実際はならないってねどうしてなの。で今日はもちろんね、私は当然だからならないから瞑想なんて無意味だよとかそんなこと言いたいわけじゃなくてね、だったら最初から瞑想会なんてやらないんだけど、だけどそのどうしてならないのかあたりをきちんと やることで本当に怒りを抱きしめることで怒りが慈悲に変わることを本当に実地にやる、実際にこれが起こるようにする、そういうふうに持っていきたいなと思います、ね、だから今日はどうして、まずはどうしてそれが何も起こらないのか、ねっていうあたりをいろいろ分析しながら、ね、お話ししていきたいなと思います、ね、だから、このね怒りを抱きしめれば慈悲に変わる、この、ここのところはもうあらゆるパターンが当然あるわけですよ、ね、それが呼吸を見ればとかね、あるいは体の感覚を見ればとか、まあ皆さんが瞑想の本とかスピーチャーの本とか読んでもさまざまなものがあるじゃないですか、あれが全部当てはまります。だから、でその時にね、A っていう方法を使ってダメだったら B っていう方法を使えばいいんじゃないのとかね、 C っていう方法を使えばいいんじゃないのとか、それはやっぱり A っていう先生がダメだから B っていう先生とか行けばいいとかね、まあ、そういうふうに変えちゃうんだけども、まあ、変えて何とかしようとするんだけどもまあうまくいかないんですよ。で本当に変えなきゃいけないところが全然変わってないから、だから本当に変えなきゃいけないところは一体何なのっていうね、そのあたりも、今日お話できたらいいのではないかなと思います、ね、はい。ただねちょっとその前にその2ヶ月前ですね、2ヶ月前に、まあ、ああいう悲劇が起こって、うん、どうしてそんなことになるのってね、これはちょっとね鎌倉や京都でかなり話したんだけど、ちょっと名古屋でねまだ話してないので、ちょっと名古屋の人に向けてお話しますけれども、なんていうかな、その皆さんがねあれでショックを受けるのは単に悪いやつが悪いことをしてる、その犠牲になったって言ったらまあ悲しいけど、まあ しょうがなくはないんだけども、残念だねって済むわけね。なんかマフィアに殺されたとかね、暴力団に殺されたとか、あるいはメキシコの方でドラッグをめぐるとんでもない争いが起こるじゃないですかね、マフィア王とかなんとかでもう警察だとかね、サーベイ所とかそこいら辺まで巻き込んで、まあ、どの人は殺されちゃう。なぜ？もちろん麻薬っていうのがものすごい大きなお金になるから。でそのお金とか利権とかを巡ってみんながもう血みどろの戦いをしてるんでね。まあこれはわかるわけですよ。でああものすごいみんなが欲望に駆られて、でそれでもって争いあって、それでもって人が、たくさん死んじゃってるのでってね。これは非常にわかりやすい。で同時に、そこでやってる人たちも自分たちがいいことやってるとは全然思ってないわけですよ、ですね、だからまああとはなんとかね非常に難しい問題だけども抑えていけるわけですよ。そこにはなぜかというと善と悪についての疑いはないからですね、ですか。でまた例えばマフィアって今出しちゃったけども、その人たちもね、この話も私も何回もしてるんだけども、例えばゴッドファーザーの3って見たことがあると思いますけども、その中の主人公がアルパチーノでね、で彼はその前の方で兄弟殺してるわけですよね、お兄さんか、ね、なんか殺させたわけですよね。でアルパチーノの問題っていうのはそれを後悔してるわけなんですよ、悔やんでるわけね。で自分は 血を分けた兄さんを殺してしまったっていうことで悩み苦しむわけ、ね、 そしてその悩み苦しむのを、神父さんに告白するわけね。まあもちろんあのイタリアはカトリックの国だからカトリックはみんな神父さんに、告白するね、懺悔する、ね。まあその場面が出てきますけれども、ですね、で何が言いたいかというと、要するに、そういう人たちにしても善と悪に関してはちゃんとはっきりしていて、でそして自分は悪いことをしたってことはちゃんと分かっていて、だから苦しむわけですね。悪いことをしてしまったんだっていうね。でまあそれでもまあいろんなあの理由のために人を殺さなきゃいけなかったりいろいろするけども、でも人を殺すっていうことは悪いことだっていうことに関してのあれは全くないわけなんですよ。ですか。だから、そういう善と悪に関して全然あの揺さぶられないところでは、まあ、そこでどんなに暴力とかいろいろ、ね、人を殺すこととかいろいろあったとしても、まあ、我々は理解できるわけなんですよ。だしそれが一つのブレーキとなるわけ、ね、だからその中のアルパチーノの人たちがただ無差別殺人をするってことはありえないわけですよ。だけど今私らがこの今年になって、まあ、去年から始まってんだけど見てるのは一体何かって言ったらば、ご存知のようにあの人たちはいいことやってると思ってるわけですよね。ここね本当にちょっと理解していただかないとその怖さがやっぱピンとこないですよ。つまりこれは悪いことだと思いながら悪いことをしていたらやっぱあるところまででブレーキが効くわけですよね。まあ、それでもたくさんの人があの、ね、いろいろ殺されたりするわけだけども、だけどもしそれがいいことだったらば当然、ブレーキが効かないわけでですね。じゃあなぜいいことだって思うの？だってこの聖典に書いてあるからっていうわけなんですよ。ちょっと怖くないですか？自分で勝手にそう思うんじゃなくて宗教的聖典に書いてあるからっていう理屈を持ち出してくるわけ、ね、これちょっとやばくないですか？やばいですよこれ、ね、でその時にねあのまあいろんな立場が取れると思うんですけど もう彼らが、まあまあ、ある聖典、ね、によると、まあ、もう誰から構わず殺していいってわけじゃなくてね、当然ある一定の人なんだけども、ある一定の人は殺したら構わないとか、ね、そういうふうに解釈するわけですよね。まあ、どういう人かというとこの聖典に従わない人っていう意味で、でそうすると、このそうなった時に我々はどうしたらいいのってなるじゃないですか。じゃあ一つのあり方はやり方はこの聖典ってとんでもない聖典だよね、でこの聖典を信じている人たちねごめんなさい世界中に何億っているんだけどあの人たちみんな変だよねっていうふうに切り捨てるっていうやり方もありますよね。でもこのやり方やったらやばすぎますよ ね宗教戦争になっちゃうから、ね、でも第一この聖典に従っているほとんどの人は絶対にそんなことしないわけなんですよ。じゃあなぜこの聖典に従っている一部の人はなぜあそこまで過激になっちゃうの？で、一部のほとんどの人はそうじゃない、ね、ほとんどの人にとってこの聖典っていうのは愛と慈悲のを教えてくれている、そして実際に愛と、ね、お互いに愛し合うためにお互いに慈悲を持って生きていくために、やっているってことはどういうことかっていうのも簡単な話なんですよ。要するに 私らは読もうと思ったらどんな風に好き勝手に読めるってことなの。私はね、やっぱりね、なんていうかな、こういう、まあ、どんなテキストでもあるじゃないですか。テキストがあれば、まあ一応みんなが読めば一応大体の、この本の解釈っていうのは同じになるんじゃないのっていうふうに信じちゃうわけね。だからこの本とこれをどう解釈するかっていうのは大体みんな同じになるはずだってね。でそれで、それだからある人が、解釈したってこの聖典によると聖典を信じない人を殺してもいいっていうふうに解釈するってことはこの聖典がとんでもないものなのかなと思うんだけども、私らはね、その聖典を読むとか解釈をするっていうのはもういくらでもどんなにでもできるっていうことなんですよ。どんなにでもね、どんなにでも。だからもし皆さんが、この聖典から、この聖典によるとこの聖典を信じない人を殺してもいいんだなんていうふうに解釈したとしたら、それは何の問題かっていうと聖典の問題ではなくて、そう解釈した人の心の問題っていうふうに当然なるわけね。いいですか。だからなんていうかな、その心ってそんなもんなのって思うかもしれないけども、心っていうのはやっぱそんなもんなんですよ。つまりこの心次第によって私らはどんな風にでも本を読めちゃうっていうことね。そこには客観性なんてないんですよ。本当に。私らはやっぱり本っていうのは、まあ、ある程度多少意見が違っててもある程度客観的にみんなが読めるんじゃないのって思うけども、そんなことはありえなくて、 A さんは A さんで勝手に読んじゃうし、 B さんは B さんで勝手に読んじゃうし、 C さんは C さんで勝手に読んじゃうし、そして A さんの読み方と C さんの読み方も反対になるですよ。そのぐらいなもんなんだっていうふうに見ておけば、ある人が聖典を、聖典に従わない人は殺してもいいんだと思うだけじゃなくて本当に殺しちゃってるわけね。って言っても私らは別に驚かない。ああそういうふうに読むやつもいるんだろうな、そしてそれを読んだ通りにやっちゃうやつもいるんだろうなってことで、それは聖典の問題ではなくてそいつらの問題だっていうふうに、ね、そのぐらい人間の心っていうのは恐ろしいものです。どんなものでもどんなふうにでもねじ曲げて解釈してしまう化け物みたいなもんですね。いいですか。だから、まあ、今度のね、まだジャーマンウィングス の, 事件、あれは事故じゃなくて事件となっちゃったんだけど、皆さんどのぐらいあれ追ってるか知らないんだけども、私も結構昨日かなんか CNN ずっと見てたんだけど、CNN でガンガンやって、結局副操縦士の人ね、がなぜあんなことをしちゃったのか、ね、もう結局あれはエアバスっていう、ね、ハイテクの飛行機の問題ではないし、あるいはなんかいろんな問題、ね、いろいろ航空機の、ね、まあ、当然コメンテーターとしていろんな専門家が出てきたじゃないですか。それでいろいろやってんだけども、あの問題はたった一つの問題ですよね。要するに副操縦士の心の問題なんですよ。ちょっと怖くないですか。非常にシンプルだけでも怖いですよね。あれはなんかそのテクノロジーの問題とか、ね、航空なんとかとかいろいろ言うけども、でいろんな専門家が出てきたけども、本当はそうじゃなくてその心の問題でも、これは本当に恐ろしい問題 で例えば私らが今社会を生きていて、それぞれをみんな任せているわけですよね。地下鉄乗ったら地下鉄の運転手に我々は身を預けているわけだし、ね、 で病院行ったらそのお医者さんに身を預けるわけだし、ね、それはみんな地下鉄運転手さんはきちんと運転をしてくれるはずだ、ね、お医者さんはきちんと、治療をしてくれるはずだ、ね、そういう前提でこの社会を、ね、回ってんだけども、だけどもしそれぞれの人が単に知識だとかなんか職業的訓練が足りないとかではなくて、もしその心がそうなった場合に全部あれと同じことが世界の社会の全てのところで起こってしまう、ね、ってことはどういうことかっていうと、この世界のを牛耳っているのはテクノロジーでもなければお金でもないし何でもなくて結局心なんだというとんでもないことになってきちゃうんですよ、ね、で こうやって見れば要するに全部の問題の焦点というのは要するに人間のこの化け物みたいな心だよねってね、この化け物みたいな心がそれぞれの現場で破滅的なことをしたら本当に百何十人をなんていうかな道連れにしてしまうととんでもないことが起こるし、でそのこの化け物みたいな心が聖典っていうね最も聖なるものを読んでもとんでもない解釈を引き出してしまうんだとかっていうことじゃないですか、ね、ってことはじゃあどうしたらいいのかって、だからそれはもう航空会社の問題でもないし聖典の問題でもなくてたった一つ自分の、人間の心っていう問題になってきますよね。でそのぐらい、なってきてでいて初めてね、じゃあその、うん、心をどうしたらいいのっていうふうに問題が絞られてきます。でいいですね、はい、でそれで、そうするとね、じゃあこの本をじゃあどうやって読めばいいのっていう話になるじゃないですか。どんなに素晴らしい本でもこの化け物のような心が読んだらとんでもない解釈をしてしまう、そのことを私が実際見たわけ。じゃあ私は本当にこの本をきちんと読めているのかってね、ちょっとまた不安になってくるんですよ、ね、でじゃあ本当の読み方と嘘の読み方ってどうやって分けたらいいって、ね、いろいろ問題になってきちゃいますよね。はい、でそれで、で例えばね我々がどんなふうにでも解釈できちゃうってまだ多分皆さん信じられないと思うんだけども、でもね皆さんが、それぞれ家族がいたり友達がいたりして、それで同じことを経験するじゃないですか。で、同じことを経験する。だけど同じことを経験したはずなのに、みんなそれぞれ記憶が違うっていうのはどうでしょうかね。経験ありますかね。これはね、家族が一番いいですね。家族が。で、どういうことかっていうと、家族って本当に一緒に住んでるんだから全く同じ経験をしているはずではないですか、ね、全く同じ経験だけど、その家族とね兄弟とでもあるいは親とでも子供とでも昔あった出来事、ね、についてちょっとでも話し合っ って見ればわかると思うんだけども、みんなそれぞれ全然違う経験してるんですよ。本当にこれ本当ですよ。だから家族みたいに非常に近い、関係であっても同じ場所に同じようにいたはずなのに全然違う経験をしている、ね、なぜ。簡単な話で、私らは我々の心を通して全てを解釈しちゃうんですね。だから結局なんかなんていうか、同じ場所にいて同じことを経験したらみんな同じように記憶があるはずだとかね、この同じ本を読んだらみんな同じ解釈になるはずだっていうのは実際問題として違うんですよ。となるとかなりなんかちょっとわけわかんなくなってきちゃうじゃないですか。わかります？はい。でそれでね、でここら辺からね、まあ、今のところまとめると、我々の心っていうのはどんなふうにでも物事を解釈しちゃう、どんな本でもそれぞれの人がそれぞれ勝手に解釈をしてしまう。そして、極端な解釈をする人たちもいる、ね、そしてその極端な解釈を、する人たちがグループになることもあって、でそのグループがものすごいエネルギーを持ってとんでもないことをしでかす。なぜ。そのグループは同じような心を持って同じような極端な解釈をしてしまうからなんですよ。だから、我々の心っていうのはそういうもんなんだってね。で一応頭に置いて、それでね、今日は、マインドフルネス、あるいは心を、怒りをね、抱きしめたらっていう、ね、そういう話になってくるんだけど、まあこのね、この、不安の医学の、4月18日のパンフレットの、解説がね非常にちょっといいのでちょっと読んでみましょうね。はじめにっていうとこね、街中を見ると携帯電話を見ながら歩いている人、電車に乗りながらパソコンを開き仕事をしている人、テレビを見ながら食事をしている人というようにせわしなく活動する人々であふれています。何々しながらという自動操作状態で動いてしまっている人がいかに多いかを実感できるでしょう、ね、そしてあなたは今という瞬間に気づけていますか。多くの人は普段心が今から離れ過去や未来に漂ってしまっています。心が漂っていると様々な悩みが生まれ、それが勝手に動き出し暴走していってしまいます。マインドフルネスとは日本語では気づきという意味があります。つまりマインドフルネスとは今という瞬間に気づきを向け現実をあるがままに受け止める心の持ちようと言えます。今に気づきを向けさらにその気づきを広げて現実をありのままに知覚することによって、心に平常がもたらされるとともに生活の質の向上や人格の寛容にまで高揚することができるでしょう。もちろん不安や鬱に対しても良い効果をもたらすことが分かっています。今回の市民講演会ではマインドフルネスについてその入り口から真髄まで迫るものとなっています、ね、はい。これね、もちろんパンフレットとして、まあ、本当に あの多くの人に来てもらいたいっていうので、まあ、こういう、まあ、招待文をね書いているわけですよね。でここで何を言ってるのか、ね、ちょっとこれ解説していくと、まあ要するに長良族ね、長良族ね、まあ例えば食事をしながら、スマホを見るっていうのは典型的だと思いますけども、食事をしながらスマホを見てるってことはどういうことかというと、食事に集中してないってことですね。わかります？ね。っていうのはなぜかというと、スマホの中に心は飛んじゃってるから。それはそうですね。スマホで見てたらもう、このスマホのあるメールの言葉とかなんかに行っちゃって、目の前の食事とか目の前のコーヒーとかはもう関係ないわけですよ。だから食べているけどもほとんど、食べている、食事のご飯の味とか何も感じてないじゃないですか。わかります？でコーヒーも全然感じないで、それよりか、あ、明日のアポイントか、あ、そうかそうかそうかそうかっていうふうに心がいっちゃってるわけですね。で問題はだから何で悪いんですかと言うと思うんですよね。何が悪いんですか。だって食事をすることとスマホを、ね、両方やったら効率上がるじゃないですかってね、そう思うでしょ。ですが一方ではあのご飯食べなきゃいけないからご飯食べてるわけね。だけどもスマホでもって明日のアポイントのことをいろいろ今やり取りしてる、ね、だから同時進行でいいじゃないですかね。でだから要するに同じ時間に2つのことを同時にやるっていうことは非常に時間が短縮できるし、効率的だし、ね、10分間でご飯食べてでスマホでアポイント取ったらなんか10分間を10分か、15分使って食事するよりか15分で食事してアポイント取ってあれしてこうして、ね、メール5通ぐらい返事してたらなんとなく現代で忙しく働いてる有能な人間っぽくないですか。ね、だからこれがいいんだったらば別に皆さんマインドフルネスなんかやる必要なくて、じゃあもう一度に2つどころか一度に3つぐらい一緒やればいいじゃないですか。ね、一度に4つぐらい一緒やればいいじゃないですか。そしたら4倍効果が上がりますよ、ね、15分を使いながら4つの仕事ができたら素晴らしいじゃないですか。そしたらもう皆さん有能なビジネスパーソンになりますよ、ね、だから今に戻ってマインドフルになる必要なんか全然ないってことになるんだけども、いいですか。だから今お話ししてるのはね、まあ、最後にちょっと瞑想まで持っていくんだけど、なぜ瞑想しなきゃいけないのかっていうあたりをちょっとやっぱりはっきりさせておかなきゃいけないんですよ、ね、じゃあ今食事をしながらスマホをいじるでもいいですよね。でこれは一見2つのことを同時にやってんだから、時間の使い方がこう2倍利用しててとてもいいことなんじゃないかって、ね、でこのとてもいいことなんじゃないかっていうことをいやこれ非常にまずいなっていうふうに思わなかったらマインドフルネスの練習にはならないわけなんですよ、ね、じゃあなぜこれ、ね、いいことだと思うんだったらもうちょっともうどんどん続けてほしいんだけど、これちょっとまずいよねっていう。なぜまずいんでしょうかね。っていうのは、今やっていることは食事をしてるんですよね。でも食事をしていながら、で、今食べ物が口の中に入っていながら、もう食べ物の味なんて忘れちゃっているんですよ。だってもう明日のことばっかり気になって明日のね、どこで会うかとかって、そんな時食べ物の味なんか忘れてるじゃないですか。 でそういうふうにして、過去とか未来へ行きますよね。もう明日のことへ心が飛んじゃっている、ね、あるいは、まあ、過去についてねついてのことをスマホで話し合ってるかもしれないし、ここどこが悪いんですか、どこがいいじゃないですか、明日のこと考えて1週間前のこと考えて、ね、で結局ね結局やっぱりやっぱり現代の人の本音っていうのはどこが悪いんですかっていうだと思います。だからどこが悪いんですか、明日のことを考えて昨日のことを考えてで食事しながらスマホをいじって、だからこの食事をしながらスマホをいじって明日のことばっかり考えて1週間前のことばっかり考えることがどこが悪いのかっていうことが本当に分かんなかったら皆さん瞑想する意味なんかないじゃないですか。今まで通りの生活すればいいわけね。でもなんか今不安ですよね。なんかイライラしちゃいますよね。でこの、ね、今食べているっていうことに集中できなくて明日のことばっかり考えて、これは何かいかにも明日のアポイントをちゃんと練ってるから食事とアポイントを作ることを両方やってるように良さそうに見えるんだけども、そうは問屋を下ろさないで皆さんの心は必ず暴走します。どういうふうにいろんな不安を作り出して、そして過去のことも暴走する、ね、どういうふうに暴走してるかというと過去のあの嫌な出来事を何回もいたしました、何回も思い出してるでしょ、わかります。だからなんていうかな、その瞑想っていうことをする前にね、あのまずは何が本当に問題なのかっていうことを分かってないと瞑想にはならないわけね。でどうも、今いろんな自分は問題抱えて苦しんでる、トラブルを抱えて苦しんでいるけれども、そのトラブルっていうのがどういうトラブルなのか、もしそれがお金のトラブルだったり人間関係のトラブルだったり健康のトラブルだったりね、だったらそれの解決ったらもうちょっとお金も儲けて、ね、銀行口座にたくさんあればいいだけの話だし、だったらさっさと病院行けばいいだけの話だし、だったらさっさと人間関係を何とかすればいいだけの話です、ね、でそうなんだけども、そういうトラブルをずっとよく見ていくとどうもこの問題なんじゃないかってね、私の心の問題なんじゃないか、どういうふうにお金が心配、ね、心配じゃないですか、だったらさっさとお金儲けてやればいいけども、だけど皆さんのお金の心配の仕方っていうのは非常にまずいんですよね。どういうふうにか、何回も心配をするね何回も心配をする、何回心配したってどうしようもないのに何回も心配をするとか、この唯一の方法はさっさとお金儲ければいいだけの話なんだけども、その手も打てずにただ心配をする、ね、人間関係も、さっさと誰かとちゃんと仲良くなればいいのに、あの人から1ヶ月前に言われたあの一言 こを何回も何回もリプレイして、そのたんびに怒りに震える、なんてことばっかりやってるじゃないですか私、ね、ってことは要するに私らはトラブルに囲まれているように見えるけれども、そのトラブルを作ってるのは一体誰って言ったら、何のことない自分の心なんです。ね、これがここら辺が見えないと瞑想する意味ないですよ。瞑想して何するんですか。そうではなくて、どうもこの、私はいろんなトラブルに囲まれていると思っていたけれども、でもそのトラブルは全部私が作っていたんだなっていう、ね、っていうあたりが、見えないとなかなか厳しいですね。ですか。はい。でそこまで一応、なんとか問題のフォーカスがついたとしますね。でそれで、大丈夫ですか、ね、皆さんまだ1ヶ月前にあの人から言われた言葉で苦しんでるじゃないですか。ですか。じゃあ1ヶ月前に誰かに言われた言葉で未だに腹が立っているっていう状況があるとします。これ単純に見ると皆さんの苦しみの原因はこのとんでもないこいつですよね。ひどいこと言った、これはまあ世間の常識ですね。だけども私らはもうすでに自分の心っていうのを見るとどうもそうじゃない、どうもそうじゃないってどういうことかっていうと、1ヶ月前にあの人から言われたあの非常に屈辱的な言葉をこの1ヶ月間何回も何回も思い出してしまうこの私の心っていうのが見えてくるはずです。そうすると問題は何かっていうと私の心であり、要するに私の怒りなんだっていうことが見えてくるでしょ。わかります。だから私は一体何に苦しんでいるのかっていうと、実は私は自分の怒りに苦しんでいるんだっていうこと。この違いわかりますか、ね、私は誰でも山田さんっていう人からひどいこと言われた、ね、だって私いいですか、私は山田さんによって苦しめられている、私は自分の怒りによって苦しめられている、この2つの違いね。私は山田さんによって苦しめられているっていうのは普通の世間の見方ですね。これを言っても、あ世間で、あそうだよね山田さんひどいよな、あんなひどいこと言ってねって、まあ、同情してくれるでしょう。だけど今皆さんはちょっと別の見方をしていて、私は1ヶ月前に山田さんに言われた言葉をもう1000回も思い出してはそのたんびに悔しがっているこの心によって苦しんでいる、私は自分の怒りによって苦しんでいる、この違い大丈夫ですかね。いやでそこでもしね、皆さんが自分の怒りによって苦しんでいると、本当に 思わんてくれないと瞑想っていうのは成り立たないんですよ。いいですか。これみんな山田さんのところに何でも入りますよ。これは全てが入ります、ね、だけどもそういうものに苦しんでいるのか、それとも自分の心の中の怒りによって苦しんでいるのかっていうこの区別をちゃんと見てほしいんですよ、ね、でいやそんなことない山田さんによって苦しんでるっていうんだったらもうちょっと瞑想する意味はないです。だけども自分は自分の心によって苦しんでる、自分は怒りによって苦しんでるんだと思うんだったら瞑想する意味ありますよね。で次にどうしたらいいのかって言ったら、じゃあその怒りをどうしたらいいのっていう話になりますよね。当然いいですか。 はい、でそれでね、それで皆さんが、瞑想の本なんか読むと、あるいは皆さんが幸運である非常に立派な瞑想の先生に直接出会えたとすると、その瞑想の先生は皆さんにこう言うんですよ。あ、そうか、君もようやく君の苦しみの原因が分かったかってね。そうだよね、君が苦しんでるのは山田さんではないよね。君が苦しんでるのは君の心の中に燃えたぎっている怒りによって苦しんでるんだよね。まあ、そこがついに分かったなら、じゃあ今からね、その怒りをどうするかを教えるから、その通りにやってみなさいって、まあ、そう言われるわけですよ、ね。じゃあどうしたらいいんですか、ね、この私の中には燃えたぎっている怒りとか、ね、そういうもの。でその先生は、まあ、まずね、まあ、呼吸を見なさいってね。そして、呼吸が十分に見れたなら怒りそのものを見なさい、ね、怒りを観察しなさい。そして、怒りを、観察した上でその怒りを、戦うんじゃない、怒りと怒りを押さえつけるんではない。どうするの、怒りを抱きしめなさいって言うわけなんですよ。まあ、英語を使うと embrace っていう言葉ですね。 embrace、 まあ、まずはその怒りをいきなり抱きしめなさいじゃなくて、まあ、まずは怒りがあることをきちんと認めて認識する。それから自分の怒りを観察する。それから自分の怒りをエンブレースする、ね、これだけでも結構段階ありますよね。なぜかって言ったら、要するに怒りが問題なんだっていうところで皆様は180度変わったでしょ、人生観が。大丈夫、今までは山田さんのことばっかり気になってたんですよ。あいつのせいで私はこんなに苦しいんだって、ね、だけど今は山田さんはもう後ろの方に遠ざかっていって、今はまあそうかもしれないけども、でも1ヶ月前に言われた山田さんの言葉をもう1000回も思い出しちゃってるこの私の心ってどうかしてるよねっていう風になってくるじゃないですか、ね、でそうすると、ああこれが怒りっていうものなのか、要するに問題の焦点は怒りで、あ自分の中に怒りがあるってことはようやく見て、その時にもすでに皆さんの世界観がらりと変わってるんですよ、ね。でそれでじゃあ怒りっていうものはどういうふうにものなのかって観察するじゃないですか、ね、そうすると観察していくと、もう怒った時にうわって湧いてきて、でどういうふうになるかというと、この1ヶ月前の場面をリプレイしてますよね、映画を作ってますよね。それでまさにその中に入っちゃって、1ヶ月前と同じことが上演されている。そういうことが見える、ね。あ、これが私の怒りっていうものの正体なのか。全く同じ場面を、同じ映画を作っちゃって、その映画の中にズブズブに入って、それでさらにぶつぶつと怒りを燃やしていく、ね、あこれが怒りっていうものの正体なのかっていうことがようやく見えてきたですか。それでその上でじゃあどうしたらいいの、じゃあこの怒りを抑えればいいのか、もうこういうふうに抑えな、こ こういうふうに考えるのは良くないからもうやめようってね、とか、あるいはこんなふうにネガティブになるのは良くないからもうポジティブになろうとかね、なんかもっといいこと考えようとかね、もう忘れちゃおうとかね、いろいろあるんですよ。いろんなことやるわけ、我々は。これ私は皆さん普段何やってるかについて喋ってるわけですよ。あるいはもうそんなこと考えたくないからもう考えないようにしようとかね、いろいろあるじゃないですか。もう無視をするね、もう考えないようにしようとか、あるいは別なことでなんか頭いっぱいにしようとか、ね、あるいはもうお酒飲んで忘れちゃうとかねもうテンション上げちゃうとかね、あるんですよ。特にね、今テンション上げるって言い方をするでしょう。あれ本当に面白くて、テンション上げるってどういうこと分かります？何を意味するか。あれ要するに自分は惨めだって言ってるんですよ。普段の私は惨めです、だからこの惨めな私を忘れたいからテンション上げましょう。一人じゃテンション上がらないからみんなでテンション上げようよねって言ってるわけですよ。ということは、あれは前提条件は私らは惨めだってことを言ってるわけね。いいですか。だからそういういろんな問題の解決の仕方があるんだけども、全部うまくいかないんですよ。でだからそれでまだ私ら瞑想にたどり着いてないのね。なぜかって言えば、まあ一応怒りが問題だってことまでは来たの。来てで、まあ、怒りっていうのはどういうふうに働くかまで見たじゃないですか。でその後いろんな対処の仕方があります。無視をするとか、テンション上げちゃうとか、ね、テンション上げるって無視するのと同じじゃない、ね、それから、もう麻痺をさせるとかね、もう何も考えないようにしようとか、ね、いろいろあるんですよ。で、まあ、全部やってください。どうぞどうぞやってください、ね、でやれば全部うまくいかないというのが分かります。なぜテンション上げたってどうせ下がっちゃうし、ね、ポジティブになろうって言ったってどうせネガティブになっちゃうし、ね、忘れたいって言ったって忘れたいっていうこと自体が忘れてないってことなんだし、いろんな全部逃げてください。そのうち逃げられないというのが分かってくるから、ね、で唯一そういう先生たちが勧める方法っていうのがエンブレースっていう方法ですね。抱きしめるっていう方法です。本当にでそうようやくここまでたどり着いたんですよ、ね、私らのいろんな苦しみ方を分析していって、それでなんとかできるんじゃないのって言ってなんとかたどり着いたのが今エンブレースっていうやり方です。で、そうなんだけど、エンブレースまでたどり着くまで来てる人はかなり今仏教の勉強とか瞑想の勉強してる人でですね、まあいいんですよ、エンブレースまでたどり着いたら、ね、でそうなんだけどもこれがなかなかうまくいかない、これね今、仏教の瞑想とかなんかを勉強している人たちがみんなここで悩んじゃって、まあ、ここまで来るのに結構みんな苦労してるわけですよ、ね、今私がパパッと説明したようなことを結構何ヶ月も何年もかけてやってきた。もう全ての問題は要するに私の怒りなんだよねってね。で怒りがどういうふうに動いてるかもようやく分かって、ね、そして、とうとう怒りを要するにエンブレースすればいいのねっていうところまでは来た。これ結構すごいんですよ本当に、普通は世間は全然こんなとこまで来てないですからね。ですか。でここまでたどり着いたじゃないですか、エンブレースで。なんて言ってるかというと、結局ここまで来ても抱きしめることがなかなかできないって言ってる。 抱きしめることかですか、あるいは、まあ、怒りを観察したり怒りを抱きしめたりっていうことがなかなかできない。で、今日はね、その我々の心っていうのはどんな本でもいくらでもとんでもない解釈をしてしまうんだっていうところから出発しました。そして心っていうものが場合によっては自分を殺すだけじゃなくて誰かを道連れにするぐらいそういう恐ろしいものだってこと、ね、そして今、ようやく心っていうものの中でも怒りっていうものが見えてきて、で怒りっていうものが、どういうふうに働くかもずっと見えてきて、それで今ようやく怒りを抱きしめればいいってとこまでたどり着きました、ね、でここまで結構苦労してるんですよ本当に。だけどここまでせっかくここまで来てるのに、ああ怒りを抱きしめればいいんだなって思って来ているのに、ここでみんな結局前へ進めなくなっちゃったっていうのが実情ですね。今日ね初めて瞑想とか聞いた人にとってはちょっと面食らっちゃうかもしれないけども、まあすでに前からね、瞑想とか勉強している人だったら、まあ、私が言っていることを多分理解していただけるかなと思うんですけども、ね、でそれで、結局ね、ここで、まあ先生たちが瞑想の、ね、先生たちがじゃあ君は本当に怒りを抱きしめなきゃいけないよって言って、で皆さんも一生懸命抱きしめようとして、だけどなかなかうまくいかなくて、じゃあこの違いは一体どこから来たのっていうねところなんですよ。ですから今ずっとパパパパパパってね、普通の世間の見方から、仏教の見方、瞑想の見方、マインドフルネスっていうね一気に駆け足してきたんですけども、でそれで今、怒りをエンプレースしなきゃいけないってとこまでやってきました。ですか、で、前回ね、マインドフルネス、ごめんなさい、マインドフルネスっていうのはそういうふうに気づくことね、怒りっていうものに気づくこと、怒りっていうものを観察すること、ね、この今っていうこの場所において、ね、だから心をどっかに行かせるんじゃなくて、今という場所に落ち着いてそこで何かに気づくのがマインドフルネスっていう場所ですね。でその時に、まあ心に平常になるね、心が安らかになる、そして生活の質が向上して不安とか鬱に対してもいいはずなんだけども、なかなかなかなかうまくいかない。この今っていう場所に戻って怒りっていうものを、よく、観察して、そして、怒りっていうものを、エンブレースする、どこでこの今ここっていう場所で、だからマインドフルネスっていうの中には全部それが含まれている。要するによく今という場所に戻って観察して、そしてエンブレースしていく、これは全部マインドフルネスですね。でそうすれば、で心に 平安が戻る、安らかになるはずだっていうんですけども、なかなかできないんですよ。それなんとなくできそうじゃないですか。なぜ？だって不安とか怒りっていうのは今から離れたところで起こってるでしょ。不安っていうのは今から離れて未来に行っちゃってるからだし、怒りっていうのは今から離れてなんか1ヶ月前に戻っちゃってるから、だからそういうことから離れて今に戻れば不安とか怒りから解放されるんじゃないのってまあ普通思うんだけども、なかなかうまくいかない。怒りを抱きしめればいいって思うんだけども、なかなかうまくいかない、ね。まあここまでですね。でね、ここで、このあたりね、本当に今瞑想とか何とかやっている人たちが一番悩んでるところなんですよ。で今日初めてね、瞑想の話聞いた人はちょっとピンとこないかもしれないけれども、もうすでに何ヶ月も何年もやってる人は大体、まあ、今私が言ってることを分かるかなと思うんですけども、でどうしてここでなかなかうまくいかない、っていうところで、まあまあ、私らは、この、まあ、私がね、青空としての私ってことを、まあ、ずっと言ってるんだけども、青空としての私の反対は何かっていうと、雲としての私なんですよ。雲としての私。でこれどういうことかというと、まあ、青空があって、雲が湧いている。でその雲を自分だと見るのか、それとも青空を自分だと見るのか、ね、そういう見方がガラリと違います。いいですか。でそして、なんていうかな、前回もね、マインドフルネスっていうのは実は単に何か観察するとかではなくて、生と死の問題に、絡んでくるんだってことをね、ちょっとお話ししたけども、ちょっと分かんないですよね、生と死の問題。なぜ関係あるのか。で案の定今マインドフルネスってことを教えてる先生の中で、それを生と死の問題としてつなげて、言ってる人が誰もいないんですよ。誰もいなくて、それで私ぐらい、私と、まあ、ティク・ナット・ハンさんがちょっといるかなぐらいで、だって関係ないじゃないですか、生と死の問題なんて。で今問題にしてるのは怒りっていうだけなんだから、ね、じゃあどうして、それが生と死の問題とつながるのか、ね、っていうと、ようやくね私もそこら辺が整理がついたんだけども、結局あそうだそうだ、もう一つね、告知最初に言うべきだったんだけど、来週のね金曜日の中日新聞、ね、ここ大体皆さん中日新聞撮ってると思いますけども、に心のページがあります、ね、でそこに私が、文章出ます、それと、その1週間後ですね、10日か、ね、でこれポッドキャストで関東地方の人はねその翌日ですね、土曜日、中日新聞が金曜日、東京新聞が土曜日、多分北陸中日新聞も同じぐらいだと思う。みんな心のページですから、の結構一つの大きなアーティクルとして出ますので、すぐ見つかるかと思いますね。2週続けて出ます。でその時にね、 生と死の問題について触れていて、でどういうことかというと、結局現代の人っていうのは非常にニヒリストなんですよ。ニヒリストってのはどういうことかっていうと、結局みんな何を信じてるかっていうと、まあはっきり言っちゃう、物質しか信じてないのね。で、物質しか信じてないっていうのはどういうことかっていうと、やっぱり自分っていうのはこの物質としての肉体である、ね、でそれで、じゃあ精神って何なのよって言ったら、この物質としての脳みそが生み出すもの、ね、そこからシンキングマインドとか感情とかが生まれていくと。でも私って一体何なのよって言ったら、要するに、でも私ってのは要するにこの物質的な肉体、ね、結局これが多分皆さんの本音だと思います。私って何、要するにこの肉体でしょ、そしてこの肉体の一部の脳みそから精神活動が生まれて感情が生まれて、これが要するに私でしょっていうのが、多分じゃなくて絶対なんだけども現代の人が思っている自分ですね。で結局ここでこう思っていると生と死の問題っていうのは考えにくいのね。どうしてか分かりますか？生と死の問題っていうのは、この、物質的な肉体がやがては消えちゃうって話じゃないですか、ね、そしてこの物質的な肉体が消えるとともに精神も感情も全部消える。でそして要するに全部がゼロになるっていうのが、多分じゃなくてみんなの本音の本音だと思います、で なぜ私がこういうことをわざとこういう嫌なことを言うかっていうと、まずねちょっと自分が持ってる本音の本音をはっきりさせていただきたいんですよ。ちょっと私も去年まで結構遠慮してたんだけど、今年からガンガン行くつもりなんだけど、でこの本音の本音を持っている限り、皆さんの人生ってものすごくニヒリスティックなものにならざるわけない、ね、当たり前じゃないですか。どうせ皆さんの人生ってたったのこれだけのことで、でこれが終わったらもう何もなくなるね。そういうもんですよね。まあ若い時はまだ先だと思ってるからいいけども、年取ってくるとだんだん先が見えてきちゃうから、余計ニヒリスティックになって余計気持ちを落ち込んでいってしまう。ですか。まあそれについてちょっと中日新聞で書いてるんですけども、で中日新聞が、2回にわたっていて。それで第一週の題が死んだら終わりかっていう題で、で皆さんこういう自分に対してこういう考え方を持っている限り死んだら終わりなんですよ、ね、なんか非常につまんない人生になっちゃう、ね、でそしたら当然お葬式なんて意味がもうないですよね。ただ心を慰めているに過ぎない。だって何もないんだから。で2週目が死んでも知らない命って書いてあったけどもねで結局ねこういうことなんですよ。実に簡単なの、我々は騙されてきた。どういうふうに お前はこの物質的な肉体に過ぎないよっていうふうにこの社会から言われちゃったんですよ。そういうふうに洗脳されちゃったのね。マインドコントロールされちゃったんですよ。だから今ほら、あの例の事件の20周年でしょ、ね、3月20日でね、この間 NHK やったし、まあ、いろんな番組やってると思いますけども、まあ、それでよくコメンテーター言うじゃないですか、ね、あのおひげのおじさんによってあいつはみんな洗脳されてマインドコントロールされて、だからあの、ね、サリン撒いちゃったんだとかね、まあ、まあ言うわけですよ。なんかまるで自分が、洗脳されてなくて自分はマインドフルネス、マインドコントロールを受けてないかのようにね、あの自分は洗脳されてません、自分はマインドコントロールされてません、だけどあのバカな連中がマインドコントロールされて洗脳されてそれでサリン撒いちゃえたってはバカだねってね、そういう文脈で言ってるんですよ。冗談じゃないですよ、ね、いや冗談じゃないっていうのは私は別にこの教団を守ってあのあれ擁護してるわけじゃもちろん全然ないんだけども、私らこそめちゃくちゃ洗脳されてめちゃくちゃマインドコントロールされている。どういうふうに、私っていうのはこの物質的な肉体に過ぎない、これが最大のマインドコントロールです。で、まあ、こういうのはなぜ言うかというと、このマインドコントロールを取るためにで、もし皆さんがこの考え方を持っている限り、皆さんの人生は完全にどん詰まりです。なぜ、死んだら終わりだからじゃないですか。だけどこれは完全にマインドコントロールで完全に洗脳で皆さんで何が言いたいかというと、私らは別にこの物質的な肉体ではないんですよ。私らは物質的な肉体を持っている。それはその通りね。だってあるじゃないですか。ね、あるじゃないですか。で、私らはいろんなことを考える。それはその通り。で、私らはいろんな感情を持っている。それはその通り。ね、で、だけども問題は、こういう私らがこういう物質的な肉体を持っている、いろんな感情を持っている、いろんな思考を持っているっていうことと、それが私らだっていうことは全然違う話なんですよ。で、それを一緒にしちゃったのが最大のマインドコントロールで、最大の洗脳で、最大の私らの錯覚だった。本当そうですよ。で、結局ね、この洗脳を解かない限り、皆さんはマインドフルネスっていうのは分からない。怒りを、観察するとか、怒りを抱きしめるっていうことも分からないです。本当に。だってこのマインドフルネスの、説明読んでて、ある一箇所で飛んじゃってるっていうの分かります？この全部の説明が全部飛んでるんですよ。どう飛んでるかっていうと、とにかくあなたの心はいろんなところへ飛んでるよね。で、今ここに場所に戻ったら、平安になるよねって言ってんだけど、なぜ今この場所に戻ったら平安になるんですか。意味持たないじゃないですか、ね、なぜ平安になるのか。それは皆さんが過去とか未来へ飛んでるときは、皆さんがうわーっていろいろ考えてるときね。ってことは皆さんがこの今言ったように物質的な肉体であったり、シンキングであったり、感情で、はあるんだけども、それと完全に同一化しちゃっている、ね、いいですか。でもしそれから解放されたら、もう一回言いますよ。皆さんは肉体を持っている、感情を持っている、思考を持っている、そして今まではそれイコール皆さんだったんですよ、ね、だけど本当はそうではなくて、本当は皆さんはそういうものを持っているけども それそのものではない、そしてそれそのものでないところから今、怒りっていうものを見ている、呼吸っていうものを見ている、だからその時に皆さんは全てのものから解放されて、安らかになるもの。で、この説明が今までのマインドフルネスにはなかったんですよ。今までのヴィパッサナにはなかったんですよ。今までの観察にはなかったんですよ。今までの仏教瞑想の説明の仕方にはなかったんですよ。だから全然うまくいかなかった。で、瞑想の先生たちはみんなこの場所から言っているの。だけどそれを聞いている我々は相変わらず、物質的な肉体が自分だという場所からそれを捉えている。いいですかね。ちょっと今話がかなり飛んだんだけども、今ずっとやってきてね、まあ怒りを抱きしめるのが一番大事だよってどこまで来て、だけども怒りを抱きしめたってどうにもならないよねっていうのが今瞑想している人たちの悩み、共通の悩みっていうところまでやってきました。で、じゃあどうしてそうなるかっていうのをもうちょっと大きい文脈で捉えていくと、ようやくね、私らがマインドコントロールされて洗脳されていたその中心のところに入ってくる。で、どういうことかっていうと、私らはこの物質的な肉体を自分だと思っていた。さあどうでしょうかね。今日はもうちょっとヒントだけでね、まあただもう これをマインドコントロールっていうのはその自分はマインドコントロールされてるなって、気づいたらもうすでにかなり自由になりつつあるんだけど、マインドコントロールの怖さっていうのはマインドコントロールされているってことも気づかないからなんですよね。だからテレビのコメンテーターたちが能天気にバカな教団の連中がマインドコントロールされてバカだねって言っているのはもちろん自分たちがコントロールされているとは気づいてないからですね。で、今私がなぜこれを言っちゃうのかっていうと、もうすでに皆さんの中にこれを、自分のマインドコントロールを解く鍵を今、ちょっと感じていただきたい。もう一回言いますよ。我々は物質的な肉体を持っている。それはその通り。だってあるじゃないですか。ね。で、今まではどういうふうにマインドコントロールされていたかっていうと、この物質的な肉体イコール私だったんですよ。そして、この皆さんの精神も感情も全部この、脳みそっていう物質的な肉体が生み出すもの。ね、で、この考え方に基づく限り皆さんの人生というのはどん詰まりで、なぜかといったらどうせ皆さんの肉体というのは滅びるんだし、滅んだら全部は消えちゃうんだし、ね、そういう非常にニヒリスティックな人生しか待っていません。およそ人生をまともに考えることができなくなる、怖すぎて。だけどもし皆さんがね、自分は物質的な肉体を持っているけれども自分は物質的な肉体ではない、ね、イコールではないってなった時にもう関係ないじゃないですか、ね、もうここにしかね、実は本当に人生の、苦しみを逃れる出口はないです。脅かすわけじゃないけども、いや別に脅かすわけ全然なくて、だからさっさとその自分のマインドコントロールを解いて人生をニヒリスティックな人生を生きるのはもうやめちゃって、本当の、もっと 安らぎに満ちた明るい人生を生きていただきたいんですけれどもね。でそしてそれから離れた時に私らは初めて、自分の怒りっていうものを見ることも自分の怒りを、抱きしめることもできる。そしてその時に私らは今っていう場所にいられて、その時に私らは、マインドフルでいられる。ですか。このマインドフルネス説明の仕方をしているのは私だけです。なので、普通のマインドフルネス説明っていうのは、まあ、そういう過去とか未来行かないで今ここにいなさい、で今ここにいたら平和になるよっていうとこまでだと思ってるんだけど、これ明らかに論理飛んでるでしょう。なぜ今ここにいたら平和になるんですか。理由ないじゃないですか。だけど平和になるのはなぜかって言えば、実は今ここにいた時に実は皆さんは、本当の自分というか、まあ、私だった青空としての私って言ってんだけど、青空としての私の方に帰ってるからだよね。だから青空としての私っていうこととマインドフルネスっていうのはもうイコールです。で青空としての私がないマインドフルっていうのは意味を持たない。だって論理的に意味持たないですよ。全部マインドフルネス説明って全部ある一箇所全部論理飛んでるんですよ。でこういうことにしたらいきなり安らかになる。なぜ安らかになるんですか。ならないですよ。だけど私の説明だったらちゃんと安らかになる理由がわかります。はい。そしたら、今度の中日新聞第1週目が死んだら終わりか、第2週目が死んでも知れない命って言うんだけど、第1週目は死んだら終わりか、終わりじゃないよっていうことだけど、今の皆さんのマインドコントローラー解けないままだったら死んだら終わりかに対してやっぱり死んだら終わりだよねとしか思わざるを得ないんですよ。どうしたって。でマインドコントロールを解いちゃえば死んだら終わりではないって言い切れる、ね、そしたら第2週目の死んでも死なない命っていうのが見えてきます。だからヨガだってこの死んでも死なない命しか狙ってないですよ。ヨガの昔の文献読めばみんなそれしか書いてないじゃないですか、ね、だけどこの昔の文献読んでも全然そうかもしれないな、でもピンとこないよねって言ったってわけ でも今だったら、今私が言った方法だったらばヨガの昔の、ね、ヨガスートラでも何でもいいんだけど、昔の文献に書いてあることが、あ、やっぱりそうだったっていうことは読めるはずです、ね。まあ、ここはヨガスタジオだから、ね、ちょっとヨガとのつながりを言ったんですけども、そうすれば死んだら終わりではない、死んでも死なない命っていうものね、これはヨガでいろんな言葉で表現しますけども、それを本当の意味で実感できるはずです。ですか。はい、今日はね、かなり突っ込んだことまで言いまして、ちょっとね、最後はちょっと駆け足になっちゃったんだけど、これについては私が毎週毎週話しているので、別のポッドキャスト聞いてもらったらいいかなと思いますけど、まあ今日はね、一応、瞑想初めての人から一気にね、マインドフルネスの真髄についてお話しして、でその時に、怒りを抱きしめた時に私は単に怒りが慈悲に変わるだけじゃなくて、私らはついに生と死を乗り越えることができるっていうのがどこまで。これは全然突拍子もない話じゃなくて、まあ、皆さんが、ね、このうち半分ぐらいヨガの人でしょうけども、ヨガに書いてあるはい、じゃあね、ちょっと今鐘鳴らしますので、鐘の音を聞いて、でその後ちょっとトイレ行ってください。で10分後ぐらいから瞑想始めます。いいですか？